ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、重度障害児者未来の会、副会長の菅原千鶴子さん、そして紀藤直美さん、竹内和恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、未来の会というね、名前の会なんですけども、じゃあまずどんな会か紹介していただけますか。
はい、まずそもそも、私たち未来の会の前身で重度心身障害児者の未来を考える会という形で、その当時名古屋市に中高のデイサービスが、中高の障害のある子のデイサービスがなかったものですから、はいはい、それを作ってほしいということで、名古屋市に訴えていこうということで、平成21年3月に、名古屋特別支援学校と港特別支援学校の保護者によって、会を立ち上げて活動していました。
はいはい、当時お子さんが、まあ、中学校高校、
そうですね、小学校、まあ、小学校もう高学年とか中学校で、もう長期の夏休みとかになった時に学校がなくお休みに入った途端ずっと家にいないといけないということで、それは本当に、まあ、子どもにとっても親にとってもかなりの負担があったものですから、そういう子どもたちが活動できる場所を作っていただけないかということで、はいはい、
当時何人ぐらいでした、会員が。
その当時は
でも学校が違うんですよね。
あ、そうですね、私たちの子どもたちは、重度心身で、身体の方もある障害でして、名古屋市にはあの港養護学校、はい、当時のと名古屋養護学校の2箇所が、はい、市体の子が通う養護学校という形でございまして、でその2校で、まあ、同じ悩みですので、はい、一緒になって、初め、大体港で11名、で、名古屋の方で8名の保護者から最初
で集まった
っこと
です
、ね、
で、まあ、デイサービスが今はある、
そうですね、おかげさまで、今たくさん、できてきまして、子どもたち通わせていただいてますね、はい、
で今度はじゃあもうデイサービスはあるから、はい、そして皆さんのお子さんというのはおいくつになるんですか。もう学校は卒業して、
はい、
じゃあちょっと順番に、はい、菅原さん、
はいはい、うちは、今22歳で学校卒業して4年目です、
はい、
で、日中は生活介護の方に通っています。
はい、じゃあ、まあ、働く場というかね、通う場も今はある。
そうですね、
ということですね、はいはい、そして、竹内さん、
はいはい、私うちの方も、卒業して3年経ちまして、生活介護事業所さんの方に週5日ですね、はい、生活介護事業所を通わせていただくのが、月マイナス8、8日っていう形で、決まっておりまして、それに伴い平日だけ、通わせていただいてるんです、
はい、祝日も、
祝日も事業所さんの方が営業されていれば、はい、はい、利用させていただいて、私の子供が通わせていただいているところは、祝日も営業されているので、はい、おかげさまで、はい、
はい、ているということですね、
はい、通わせていただいてます。
そして紀藤さんは、
はい、うちも平成27年の3月に卒業しましたので、はい、22になる年なんですけど、
はい、
まあ、去年の8月にちょっと不慮の事故で他界しましたけど、はい、
事故で、
まあ、事故というか病気というか、突然だった。
そっか、でも活動をこのまま続けようっていうことで、
はい、はい、やはりグループホームというのが、仲間と一緒に住めるところがあるといいなってずっと思ってたの で、
ね、
はい、今の、元気にしてる仲間たちが 楽しく過ごせる場ができることが、うん、まあ私も、ね、はい、あの息子なんですけど、うん、息子の願いだったので、う
ん、
はい、
これから息子さんの願いをぜひ叶えたいと、はいはい、あの瀬戸にね、あの社会福祉法人麦の里っていうところがあるんですけど、はい、まあ、そこはあの医療が必要な子もいて、はい、グループホームもできてるんですけど、そこの最初の理事長さんが、もうあのお子さんは亡くなってるんだけど、もう絶対に作るって思いで、うん、でその思いのもとに集まった人たちがずっと一生懸命やってきたので、うん、今はグループホームもできて、はい、はい、そうなんですよ。今本当にちょっと前にあの理事長さんは変わられたんですけど、はい、でもできるまですごい頑張られてたんですよね、うん、はい、はい、そんな、未来の会という会で、じゃあ今は働く場所があるので、働く通う場所があるので、はい、次はじゃあ住む場所、
そうですね、あのやはりだんだん子どもたちは大きくなっていきますが、うん、保護者である私たちの体の方がどんどん衰えてきて、
本当ですよね、
本当に無理が効かなくなってきまして、うん、もう自分が病気になった時どうすればいいんだろうという不安ばかりで、うん、もうその思いでみんな未来、うん、子どもたちの未来を考えていかないといけないなということで、未来の会という形で、
はい、まあ、港と名古屋ということなんですけども、はい、そうなんですよね、地域地域に学校があるわけじゃないの で、ね、本当にあの港といっても明徳から通ってるとかね、はい、だから皆さんも住まいとしてはいろいろなんですか。
そうですね、そうですね、もうそもそも学校が遠いっていうのも悩みでした ね、
ね、
はい、
ね、え、皆さんのお子さんも結構時間かけて通ってたんですか。
実は私たち3人は、
ええ、
あの名古屋養護ですね、
ええ、
名古屋養護の管轄の区域には住んでなくて、
ええ、
私は岐阜の多治見から通って、
多治見なんですか、
はい、
へえ、はい、そうすると自分で送って、
そうですね、
バスは来ない、
はい、そうですね、みんな来ない地域ですね、
で、じゃあ紀藤さんは多治見から名古屋養護まで行き、
はい、
で皆さんはですか、菅原さんは、
うちは日清です。
日清、
はい、
はい、日清もないですもんね。
ないです、
ないですもんね、ないです、
はい、
はい、そして
私あの竹内は森山区なのですが、はい、なぜか名古屋市なんですが、森山区は小牧養護さんの学区 で、
そうです、ね、
ちょっと正直遠かったものですから、はい、
本当にそうなんです。私あの娘が1歳の時から学校作る運動をして、
はい、
中2でしたからね、瀬戸にできたのが、ね、え、すごく時間かかってね、え、で本当に知的の方もやっぱり少ないので、うん、で私 PTA 会長の時に春日大で、はい、で嘆願に行って、はい、やっと来年ですもんね、瀬戸県立ですけどできるのが、だからなんか本当になかなか、特にしたいって名古屋市立がないですよね。
そうです、
ね、ね、なんか本当に元気な子は地域の学校に歩いて行けるのに、はい、ねえ、ハンディがある子が遠いところに行くってなんでなんだろうなって、
体が弱いはずなのに、
ええ、
遠くまで通わないといけないということで、本当に
で、ね、例えば気管切開してて探求院があるとかっていうと、はい、やっぱり送ってってとかね、はい、本当に不思議と言ったら変ですけど、もう少しね、こういうところを見てなんとかならないのかなってことは本当に思いますよね、
はい、
だからグループホームもどんどんできてはいるけども、はい、すぐいっぱいになっちゃうし、
そう
なん
ですね、
だいたいいう要項を見るとなかなかバリアフリーじゃなかったり、うん、まあ、まず医療的ケアだとダメって書いてあったり、うん、ねえ、知的の方のところは割と多かったりするんですけど、そこに身体が入ったりするとなかなかなかったりしますよね。
そうですね、
本当にお風呂一つでも入れていただかないといけない形になってしまうので、うんうんうん、その知的の方が通われるグループホームですと対応がやはり難しくなってきてしまうのですね、
で今じゃあ具体的にはどんな活動をされてるんですか。今の未来の会になってからっていうのは何年ぐらいなんですか。こうグループホームを目指すための
今2年目です。
2年目ですね、
はい、昨年の、4月から未来の会という名前に変えて活動を始めてます、
じゃあまだちょっと手探り状態の ね、 そうですね、はい、ところもあると思うんですが、はいはい、具体的にはどんなこと。
そうですね、今は、まず月一度の幹事会と四役会議をやらせてもらってて、あと、まあ、ホームページを、作って、で、まあ、ブログを制作しているのと、あと主にやってるのがあの未来グッズって言って、あの母たちが一針一針思いを込めて作った、商品を、一応今あの名古屋市の天白区の相生山を拠点に私たち活動してるんですけれども、そこに、ワゴンを設置して、でそこで販売をしています。
その資金をじゃあ、ね、コツコツと貯めていこう、はい、っていうことですね、
は
い、
あと三助会員さんを募って、であの、まあ、お金をいただいてるっていう感じですね、
はい、なんか私もあの事業所を作るためにずっと活動してたのですっごい苦手なのに、もうすごい作ったんですよ。
本当ですか。
本当に、はい、でもめちゃめちゃ上手な子もいるので、もうあのすぐ売れますけど、そういう子たちのは
私たちの仲間にもすごく得意なお母さんたちが何人かいてくださるので、私たちは正直とても苦手で、あの、放送の方しかできないんですけど。
わかります。私もこれダメだからじゃあちょっとトールに挑戦しようとか、いろんなことをやってみましたけど所詮雑なのでなかなかね、本当に私は苦痛、まあ、楽しんで作ってる子たちももちろんいたんですけど、結構大変ですよ ね、 そうですね。
なんか私たちいいメンバーがあの集まってるっていうの感じで、あのそれぞれ、あの得意なことがみんな違ってて、でその中にやっぱりあの商品をそうやって作るのがすごく得意な人とか、 あとパソコンがすごく得意で、あの今お渡ししたリーフレットとか、あとホームページも全部あの作れる子がいて、
いいですね、これは。
でデザインもみんな考えて、
プロの方
じゃないんです。はい、
すごく
一緒に活動してる
三つ折りのね、リフレットなんですけども、じゃあいいですね、それぞれ得意分野、
なんかいいように役割分担が今のところできてるかなっていう、
この、 あのハンドメイドワゴンということで、あの商品がいろいろ載ってるんですけど、これなんかこういいですね、あの防寒具というか靴下、車椅子の子たちがね、よくあの履くものとか、あのお食事用の
そうですエプロンとか、ね、
うちも使ってますけど、エプロンとか、あの防水になってる感じで、
そうですね、でここには載ってないんですけど、あのブーメランクッションとか、そういうのも
じゃあ、 あの本当に当事者だから分かるっていう目線のグッズを作ってるんですね、じゃあこれは買えるのは相生山ですか、天白ですか。
そうですね、今そうですね、相生山に置いてあるんですけれども、あのちょっと相生山の方もちょっと、あの なんだっけ、ちょっと閑散としてきちゃってて、商店街 が、でなかなか人通りが少ないということで、なんか他にね置いてくれるところないかなっていうふうにちょっと模索してたら、あの今金山の総合駅南口前に、マディカフェさんっていうカフェがあるんですけれども、
すごいいいところですね。
そう、すごくいいところです、そこのオーナーさんがやっぱり心ある方で、あのグッズを置かさせてもらってるんですけれども、
いいですね。あのなかなか販売に行って対面っていうとちょっと大変じゃないですか、でも置かせていただけるっていうとね、ありがたいですね、
ありがたいです。
他にじゃあ、あのこんな人たちが協力してくれてるよとかあるんですか。
サラダグループといって、温かい心をサラダ、介護、福祉総研っていう3つを、あの持ってる会社さんがずっとその重心の会の時から、あの支援してくださってて、で私たちはあの断るごとにっていうか生活、自動で放課後 でもそうですし、うん、生活介護もそうですし、うん、みんなあのサラダグループさんが、うん、あの作ってくださって、うん、で子どもはそこに通っているっていう感じで、は
い、はあ、でも嬉しいですね、うん、そうやってこう心を寄せてくれるというか ね、
そ
うですね、
そのスタッフさんが、あの当事者である利用者、うん、まあ、私たちの子どもたちはもちろんだけれども、うん、その家族、うん、母親であったりその家族が健康で幸せなことが、うん、ひいてはやはり子どもたちが幸せなことだと思うからということで、うん、私たち保護者の方にも寄り添って力になっていただいているので、うん、本当にありがたいです。
本当ですね、はい、なんかね、自分のこと考えると、やっぱりどこか住む場所っていうのを思うけど、でも本当に大丈夫かなっていう不安もね、はい、ありますよね。やっぱり
そうですね、
やっぱり本当に自分たちのように家族のように、はい、子どもさんのことを知ってくれて、
本当そうです、うん、もう人ですよね、本当に、本当にもうこの子たちを持ったことによって、うん、本当に人のつながりと温かさっていうのの大事さが、本当にしみで分かりますね。はい、
なんかこう支援者のうちも事業所に通っているんですけど、はい、私自分の子って他の人から見るとすごく、まあ、喋ったりできない分すごい分かりにくいなって思うんですけど、やっぱりいつもいつも見てくれてる人って、うんうん、本当分かりやすいって言って、
そうですね、
そうやって言われるとなんかすごくホッとするっていうか、ね、
ある意味親よりも、うん、分かってて くれる部分っていうのがあって、うん、あ、こんな風に感じてくれてるんだっていう逆に感心する時とかもあるので、うん、
親だとつい、うん、ちょっと親目線で、もうこの子はこうだって思い込んでしまってるところがあるので、うん、ちょっと一歩引いた形で意見を言ってくださると、うんうん、逆にまだにまだ新しい発見があったりとかして、
うん、ね、はい、なんかこう多分育ててみないとなかなかこう分からないかもしれないけど、はい、みんななんかいいものを持って生まれてきてるじゃないですか、ね、なんかこう命の長さとかはもちろん人によって違うけど、うん、はい、みんなちゃんとなんかお役目を持ってきてるんだなってことは、うん、我が子だけじゃなくて、うん、こう会うと思いますよね、うん、
そうです ね、
でやっぱりよく言われるのが、うちなんか、まあ、もう21で誕生日で22なんですけど、お母さんと一緒とかね、ああいう DVD をすごい好きだから、
うちもです。
ですよね。
落ち着く
みたい。こんなの見せてていいのっていう声もあるけど、はい、でもある時言われたのが、もう人それぞれだから、うん、大人だってなんかこう
違いますよね、
うん、今いつまでもね、うん、フリフリの服着てる人だっているように、うん、好みはいろいろだから、うん、そんなのいいのよって、大人なんだから大人なんだからってそんな風に思わなくていいのよっていう風に言われてちょっとホッとしたことがあるんですけど、うんうんうん、やっぱり人それぞれですよね、
はい、
ちっちゃく見えて幼く見えてもぐんとこう大人でもっと私は本当はいろいろしたいと思ってる子もいるだろうし、うん、そうですね、そういうことを接してくれる人が見極めてくれるとね、うん、いいですよね、うん、そっか、じゃあこれからじゃあ、まあ具体的に支援者をもっと見つけたいっていうこととグッズももっと販売を、
そうですね、もっと広げていけたらいいかなと思って、いますね、
でもグループホームってなかなか、ま、ちょっと法律変わって割といいとは聞くものの、団体が法人でやるのって結構例えば生活介護をやっています、21時をやっています、なんかやってますってやるとまだいいけど、結構大変だって聞くんですけど、どうですか、自分たちでやっていくのか、誰かちょっといい人を見つけてやってもらえたらいいなとか。
基本やっぱり、サラダグループの温かい心さんにお願いしていく形にはなると思うんですけれども、何にせ私たちの子たちは重度なので、医療が必要になってくるんですよね、そうするとやっぱり、介護が専門なので、 あの医療の面ではどこかにやっぱりご支援をいただかないといけないっていうのが、うん、今一番そこが大きな、うん、あの課題かなっていうふうに考えてます、うん、なので、うん、まあ、この場をお借りして、うん、あのアドバイスをくださる方とか、うん、医療の面でご協力してくださる方がいれば、うん、ぜひぜひあの連絡をお待ちしてますので、うん、よろしくお願いしたいなと思ってます、
うん、常時割と医療ケアが必要な方もいる、
そうですね、
はい、せっかくみんなで活動してるから、うん、みんなが行けた方がいいですもんね。
そうですね、うん、はい、せっかくみんなでここまでやってきたので、うん、あのみんなが入れるところっていうのを望んでいるので、
う
ん、
そうですね、はい、はい、じゃあ紀藤さんはまたね、はい、あのお子さんはあの亡くなったんだけど多分あの一番の応援者のような気もしますけど、はい、皆さんと接していてどうですかみんな、ね、
はい、あの子供あってのこの仲間だと思いますので、うん、はい、これからもあのずっとこの中で活動も、うん、していけたらなって、うん、あの思ってます。これがすごく本当に私の居場所であるので、
うんうん、そうですね、お子さんが作ってくれた縁ですよね、
はい、本当にそう思ってます。
え、今じゃあメンバーは何人ぐらいなんですか。結構多い。
それほどでもない。
年齢差っていうのはあるんですか。
年は私たちの子供の一つ上、
はい、23歳とか。
そうですね、
はい、で一番下は、
下は
うちの子で、え、あの今度21になる。
じゃあ年が近いからいいですね。
そうですね、あの、はい、ちょうどその必要だなって感じ、うんうんうん、が同じ年代だったということで、
ええ、これなんか難しいのはね、あの下の子も入ってきてくれるのは嬉しいけども、
そうなんです、
ね、うん、一斉にスタートした時に定員埋まっちゃってあなたはちょっと待ってっていうのがね、
ね、うん、なんかみんなでっていうのがいいんですけど、そういうその定員ですとか、
うん、10名ぐらい
ですね。あ、10名ぐらい、はいはい、いい感じですね。じゃあね、だから入りたいとかやりたいって人もきっとまだいるだろうけど、そこ難しいですね、増やすと仲間は増えるからいいけども、うん、ね、そうですね、
活動自体は、まあ、このメンバーで、うんうん、やっていって、うん、またその先は、うん、また
そうですね、うん、目安としてはでも何年後ぐらいにできたらいいなって。
一応ね、その当初は5年をめどで、はいはい、考えてたんですけど、
でもちょっと温かい心さんっていう有力な、ね、
そうですね、ぜひぜひそこは期待を
できそうですよね、まあ、あとはちょっと医療の問題は、
そうですね、今日代表聞いてるかどうか、
ぜひあの温かい心の三輪さんに7日の日にお会いしましたよ、前ね出ていただいて、であの声をかけられて、誰だったかなと思ったら、僕一回辞めたんですけどまた来ましたみたいに言われてました、はい、ね、でもあのしっかりした法人ですし、はい、ね、いい方たちが、ね、揃われているの で、ね、はい、ぜひやっていきたいなと思いますね、じゃ あ、まあ5年後ということですので、あとなんかラジオを通じて、まあ、あの協力者というお話、アドバイスというお話はあったんですが、はいはいはい、伝えたいことということをもしよかったら順番に菅原さんから。
そうですね、今まあお話をさせていただいたんですけど、やっぱりその医療の面っていうのがすごく、うん、あの課題になってくるので、うん、そこのやっぱり協力者っていうのを、今回はこのラジオを通してお願いできたらっていう思いで、
具体的には、例えば病院とかですか、それとも看護師さん、
看護師さんですね、はい、まあ、病院もそれは力になっていただければ一番ありがたいんですけれども、やっぱり看護師さんが、あの今あのデイサービスの方、あの生活介護の方もやっぱりちょっと不足している、うん、状況なので、うん、看護師さんぜひぜひ、
う
ん、
そうですね、だからグループホームなので、はい、まあ、基本的には、事業所から帰ってきてからの時間帯ですよね、そこから次に事業所に行くまでの時間帯ですよね、はい、 じゃあ夜間
ですね。
そう、
夜間
ですね。でも私名前を忘れちゃう、シャロームさんだったかな、その寝る時もちゃんと、はい、支援員の方がいるっていうことを聞いて、グループホームってイメージとしてはそれぞれ一部屋あって、はい、みんなの部屋があって、そこに一人支援の方がいるっていうイメージでね、部屋で一人でってイメージだったんですけど、はい、そういうとこもある、名古屋はすごいんだって思ったんですけど、やっぱりその事業所によるってことですね。
そうですね、うん、私たちもまだちょっとグループホームとかの勉強不足で、うん、見学とかもあんまり行けてないので、うん、これからやっぱりそっちの方もちょっと勉強、
ね、
そうですね、勉強していかなきゃいけないなっていうふうには考えています。
竹内さんはいかがですか？
もう本当思いは同じで、はい、子どもたちが幸せに暮らせる場所を作っていけるように、本当助けていただける方たちがいれば助けていただきたいなっていう、本当にもう障害のある子たちが住みやすい社会にいろんな意味でなっていってほしいなっていうのが思いですね。はい、
そうですね。そして紀藤さんは、はい、
同じなんですけど、障害があっても普通に暮らせる、そういった社会を望んでますので、はい、皆さんにご理解もいただきたいですし、はい、ご支援いただける方がいらっしゃいましたら、また協力もお願いしたいと思ってます。
はいはい、そうなんです。福祉ってよくね、普通に暮らせる社会って言うんですけど、はい、なかなかまだまだね。
そうです、
でもそういうなんて言うんだろう、心の面だけでも、バリアを取って、ちょっとなんかお手伝いしようかなとか、知ろうとするっていうだけでもだいぶ違いますよね。そういうふうに思うっていうだけでもね、そっか、多分大変なこともあったけど、でもこうやって仲間ができたっていうことは、ね、
とっても力強い。
そうですね、そうですね、
活動も、やらなきゃいけないっていう感じではなくて、本当に楽しくやれてるので、もうそれが一番かなっていうふうに、
ね、はい、やっぱりなんかこう子どもが卒業しちゃったりすると、学校の時はね、参観があったり、いろいろこう勉強会があったりとかあったんだけども、なかなか なかったりしますもんね。
そうですね、交流がなかなかないので、そういう面では本当にこの会があることで、こうやって、ね、みんなといろんな情報交換もできるし、とありがたい場だなっていうふうに思います。
うちも4つ下の息子がいるんですけど、よくいろんな人によかったね兄弟って、お姉ちゃんのこと見てくんだよっていろんな人が言うんですけど、やっぱりなんかこう嫌じゃないですか。息子が望めばいいけど、でもやっぱりそれぞれの人生を考えると、よりこういい形でっていうと、やっぱりグループホームなのかなって、なんか考えなくちゃいけないと思いながらもね、でも本当にそうですよね。はい、ぜひ未来の会というね、素敵な名前がついているので、未来をぜひ作っていくためにも、ね、はい、これからもじゃあ頑張っていただきたいと思いますが、じゃあどうしましょう、なんかこう支援したいなとか、ちょっと協力したいという方には、未来の会フェイスブックページもありますよね。
あります、はい、
じゃあフェイスブックページで未来の会の検索で大丈夫ですかね。はい、はい、ぜひ未来の会、名古屋といえども広い地域から、
はい、
皆さん通っておりますので、ぜひサンキューエリアの方にも、またネットを聞いてね、もっと広い地域の方にもぜひ支援をしていただきたいと思います。またいろんな情報、今度ここに商品を置くことになりましたとか、そんな情報があれば教えていただければ宣伝させていただきますし、
はい、よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの方で、うちに商品置けるよっていう方がいれば、はいはい、ぜひご一報をいただきたいと思います。はい、お願いします。ともみとともに、今日のゲストは重度障害児社未来の会、副会長の菅原千鶴子さん、そして紀藤直美さん、竹内和恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。